ジオもっこもこパレード。
さあ始まりました、ドルプロです。今日は2月の10日の水曜日、ただいま午前11時40分ぐらいです。あと20分ぐらいしたらちょっとね、娘を迎えに行かなければいけない。なんか今日早帰りらしくてね、幼稚園ということでね、ただいまテレワーク中なので、子供が帰ってくる前に収録してみようかと思います。実は先週の木曜日にジャイアント馬場23回忌興行に行ってきたんですけど、あれが何時、6時スタートか、そうだね、ちょっと緊急事態宣言で今ね、プロレスも首都圏だとちょっと早めに始まって20時には終わんなきゃいけないっていうねことがあったんで、ちょっと早めに行ってなんで、水道橋のジョナサン、わかります皆さん、ジョナサンって言います、ファミレスね、ガスト系のファミレスがあるんですよ。水道橋のなんていうの、ラクーアっていうのかな、あの辺の近くに、1階がセブンイレブンで2階にあるファミレスで、昔ね、あれどこで飲んでたっけ、月島で飲んでて、何時、11時半ぐらいに月島を出たところまでは覚えとんすけど、気づいたらそのジョナサンの並びにあるローソンで寝てたって。どうしたら月島からその後楽園、水道橋にたどり着いたのか分かんないけど、3時ぐらいに目覚めてね、タクシー拾って、今どこです、ここどこですかって聞いたら、水道橋ですって言われて、あれなんやろうね、お酒飲むと飲んでも大抵家帰れるじゃないですか、なんでどうやって帰ったんだろうとかって、ようありません、皆さんあるでしょ。なのにその日に限っては自分の家と思ったんですかね、水道橋後楽園、確かに後楽園ホールあるし、東京ドームもね、まあ、野球も好きやしさ、なんか K1 も好きなんで、ウィンズもあるじゃない、水道橋っていうか後楽園一帯ってもうね、あの日に一日全然余裕で入れる、サウナもあるでしょ、だから全然入れる場所なんですよね。そんな場所だからと思って、酔っ払って記憶ない中でもう行ってしまう、その水道橋のね、その並びにあるジョナサンに、何時ぐらいかな、3時半ぐらいから行ってて、ずっとちょっとこう仕事しよったんですね、早めに行って、でまあちょっくら、ね、今ってさ20時以降お店居酒屋もやってないしお酒も飲めないんでと思って、仕事ちょっと早終えて、ちょっとだけお酒飲んで、先飲んだれと思ってね、でそれで行ったんですよ、そのジャイアントババ興行。割と年代高めだったな、俺が若い方ぐらい、ジャイアントババアが好きな人なんかな、まあ、あと全日本が好きだった人で、今の全日本が好きな人っていうのが来てた感じがしました。グッズもババアさん関連のグッズがねいっぱい出てて、改めてね、ババ T シャツとかババマスクとか売ってたりして、ババくじ、ジャイアントババくじとかね、あと昔多分無当然日本あたりの T シャツが1000円で売られてるとかね、もうサイズもデザインもバラバラなんだけど、すっごい広げられていて、この中全部1000円ですよと 言われて、ちょっと1000円やったらね、間違ってもいいから買ってもいいかなと思ってずっと見よったんですけど、欲しいのが1着もなかった。いやいかんせなかったですね、デザイン的にも。あの馬場さんのデフォルメしたあのデザイン分かります？皆さん、あれあれがね、ポンと胸のところに大きく書かれてる T シャツがいるかってなったら、やっぱりいらんかなって。いつ着るのって、寝巻きにしかならんよねって、しかも内緒で言ってるのに、こんなんいつまたババドアインしたんってなるでしょ。プロレス行ったんかってバレてしまう。結果ね、試合終わった後にババ、そのババイラストが入ったマスクを一人一枚配られてて、それを持って帰ったんですけど、それが見つかるっていうね。これどうしたのっていうので、いやもらったもらったっていうので、なんとかバレてないとは思うんですけど、まあちょっとそれが見つかってしまったとかね、まあ、そういうのもあるんで、やっぱプロレス行ったら気をつけなあかんですね。でまあチケット代も割とね高めだったんですよね。あの後楽園ホールって皆さん分かります？あの、まあ、アリーナっぽいところと、あのオレンジの椅子のところ、あのオレンジの椅子のところも全部1万円、今回そこ座ったんですよ。それでも一番安くて1万円ということ で、それの前から3列目 C 列だったん でそこで、まあ、ちょっとお友達の方だと言ってたんですけど、もうあのグッズ自体は試合開始18時以降はもう売りませんというので、試合前しか見れないと。で普通のやっぱこの状況だと会社員だと見に行けないんですよね。見に行けなくて、あまあみんな早く来たんやろうねというような、急いで、ね、さっきのお茶の間さんで仕事を終えてちょっと飲んで、まあ、実はそこでね一本取ったんすよ、あのドルプロを。ただ座ってた席が、皆さんファミレスにドリンクバーあれでしょ、あれの正面で、でね、その水道橋界隈ってやっぱ高校とか学校も結構あるんで、その時間高校生も割とおったんですよ、そのこのコロナの時期なのにね。なのでこうやってこうやってっていうか、まあ、いつも iPhone を左手に持って口元に持っていって撮ってるんです。今もまさに左手に iPhone 持ってちょっと口元で撮ってるんですけど、当日も iPhone 片手にしてマスクしてるからね、こうまあ喋ってるの気づかれないだろうなと思いながらも、やはりなんかちょっとあいつおかしいぞみたいな感じで見られながらだったんで、ちょっと声小さめに撮っとったんすよね。でとその日のテーマはね、高田信彦についてずっと語っとったんすよ。あの高田の YouTube の動画って皆さん見たことあります？今ね高田信彦チャンネルっていうのができてて、ヒクソングレイシーと戦った日の、会場入りから試合終わった後までっていうのがずっとなんか回ってたそうなんですよね。でそれを全部、まあ、一般に公開されてないのも含めて、振り返りながら見て高田が一つ一つコメントをしていくということで、まあ、試合に関しては何度もね皆さん見てるとは思いますし、僕も見ておったんですけど、その控え室、まあ、試合に入った時、控え室に入った時の気持ちであるとか、あの控え室からかい、ニューステージ入場口まで行く、あれすげえ長いね。今もそうなんか分からんけど、当時の高田の控え室から入場口までって一回外、車に乗って外回って違う入場ゲートまで行かなきゃいけなくてっていうような、一回外へ出てまたなんかこう一般の景色を見てしまったから、こう気持ちがこう一回緩んだみたいなね、ちょっとね、そういったことも言ってもらえるすごく面白いチャンネル、別に高田を宣伝するわけじゃないけど、改めてねやっぱあれを見るとすごく高田に感情移入ができる、できた、しかもちょっと泣いてしまうぐらいのね。なので改めてちょっと見ていただきたいな、おすすめですっていうようなことを喋ってたんですよね、その日に。で皆さんの おすすめのプロレスのに関する YouTube チャンネルとかあれば教えてほしいなということで、で俺は何見てるかっていうと、ヤマケンとか、まあ、UK の菊田とか、あの辺の人がみんな喋ってたりするじゃない。どっちかというと、まあ、当時の裏話、プロレスのなんか裏とかだけど、高田はそう裏は話すけど自分の感情をこう話してるような感じだったんで、すごく共感持てますと、まあそれでまとめた回でしたけど、皆さんもちょっとね改めてプロレス YouTube で何かおすすめなのがあればぜひぜひ教えてください。ちょっと見てみたい。せっかくね、まあ、こういったコロナの時期で家でね、家にいる機会が多いんで、なんかおすすめのチャンネルがあればレスラーの教えてください。あとそう、あれも始めたんです。始めたっていうか、クラブハウス、クラブハウスのなんかご招待をトモキンからもらったんで、ちょっとアカウント作って始めてみたものの、ちょっとまだ楽しみ方が分からず、ちょっとね、何もできてない状態なんですが、ドルプロインクラブハウスみたいなんで、インなのかな、ドルプロアットかな、クラブハウスちょっとやってみたいと思いますんで、それもまた皆さん聞いていただけたらと思います。ということで、ババ工業の話に戻りますけど、試合開始がね18時で、前回のドルプロでね、こうお伝えもしましたが、第1試合目がなんか6人タッグマッチだったんですよね。なんか西村とか出てたやつ、ちょっと対戦カードもねちょっとうる覚えなんですけど、まあ、第1試合第2試合で1試合目の前に天竜銀次郎が入ってきて、開会宣言みたいなのもしたんですけど、正直なところ第1試合目第2その天竜の話と1試合目2試合目は覚えてません。あのね、財布をなくしたんですよ、財布を。今ね、なんていうの、お札を入れる財布と小銭入れで、小銭入れの方に小銭といろんなカード、 T カードとかさ、楽天のカードとかポイントカードみたいなのを入れてる、あのちっちゃいポーターのね茶色い、小銭入れを持っとんですけど、その小銭入れがなくなって、すっげえ必死で探してって、あれ人、あの後ろ右大抵入れるなら左の後ろポケットに入れてるけど、そこにないと。で当日持っていたカバンにもなくてね、入ってないって、ね、すっげえ探しとんですけどなくて、でふと後楽園ホールの折りたたみ式っていうかな、こうオレンジ色の椅子の下を覗いたら、そこに落ちてた、見つかったっていうのが2試合目終わったあたりなんで、1試合目がね、新崎人生、永井光也、本間智明対西村治、アンディユー、アレハンドロさんの試合と、2試合目の淵、大仁田、グレート小鹿、越永対2代目タイガーマスク、大森、菊池剛で、当初井上正雄だったけど、ちょっとね、まあ、後々分かったのが、井上正雄がコロナにかかっちゃってて、まあ、当日ね来てすぐ帰ったみたいですけど、ここは嵐になった、ジャージを着た嵐のこと、2試合目まではよく覚えてません。で3試合目はジャイアント馬場対スタン・ハンセンの、昔の映像を、モニターに映して見るというので、こう入場の実況を当日来てた徳光和夫が生でってもなやりながら、で木原リングアナが、そこで、リングコールもしながらっていうので、まあ、ババの試合を見たと、みんなでテレビでというような感じなので、ちょっとコメントはしづらいです。まあこういうプロレス後楽園ホールで、まあこれもやらなくてもいいんじゃないかなっていうような感じでしたけど、ババさんのっていうのであればね、まあありだったんかな。で休憩なしで、武士対青柳さん、これぐらいからかな、ちゃんと見たの。武士も確かね、あれだよね、武藤全日本の人だったからっていうのね。でそう、これよりもセミファイナルだ、永田青柳対鈴木佐藤光。俺一番これの佐藤光と永田裕二の絡みが楽しみだって前回のドルプロで言ったのに、ほとんど絡まずね、 最後まあ永田がバックドロップホールドで佐藤光からねホールを取ったんだけど、まあ永田対鈴木実っていう、まあいつものねこの絡みがまあ安定感あるからだろうけど、それをで繰り広げられちゃったのが悲しかったかな。そしてメインがね武藤諏訪間小島対天山和林河野ということで、このね対戦カードの中でのキーは小島だなと、全部にこう何らかの関係があるということでね、小島かなと思ってたらやっぱりそう小島も分かったみたい であとね天山がさまあ復帰して何戦目なんかだろうけど、モンゴリアンチョップをやろうとするけどできないこの所作が面白かった。ずっと小島がね天山に対してモンゴリアンやれよみたいな感じで言うんだけど、途中まで振りかぶるけど最後まで落とせれないみたいなのを何回もやりて、これ新日本見てなかったら分かんねえよなと思いながらね、そんな攻防が繰り広げて、で小島ね和林もだし、河野って今どこでやってんだろうね、河野だけがよく分からんかったな。でも最後まあ結局武藤が4の字で河野からギブアップ勝ちかな。で終わった後に諏訪間とね、小島が和解するみたいな、武藤がさ最後お前ら仲悪かったはずだけど今日なんかコンビネーションいいじゃんみたいな、で諏訪間にマイクを渡したらさ、諏訪間がまあこういう場でしか言えませんけど、これから仲良くしてくださいみたいな感じで握手を求めたら小島も握手をし返すと。でこの辺りのお話をツイッターでね小島が、いろいろお話をしてたらな、まあいろんな感情もあったけど仲良くなれたみたいな感じのことを言ってたんで、まあ馬場さんありがとうみたいなのでまとめられてました。でそれがまあ20時か終わって、早いねやっぱりね、まず20時に終われるっていうのはいいかな、早く帰れるし。ただ早く平日の早く始まる興行はなかなか最初から見に行くのはしんどいし、であとやっぱり声が出せれない、あの多分ね今プロレスを見に行かれてる人行けてる人みんな思ってんじゃないかなと思うんですけど、多分見てる試合自体は何も変わってないはずなんですよ、こうリング上で行われてる試合は。ただお客さんが全く声が出せないんで、どっちかというとこうシーンとした中で繰り広げられてるんで、こう盛り上がりが作れない、コールもできないし、あの応援頑張れとかもっとやれみたいなの出せれないんで、その辺がないからこう抑揚なく終わってしまう。拍手だけじゃやっぱ物足りないよね。前にさドルプロで言ったけど、なんかこう音声が出せるような仕掛けって欲しいよね。だ新日本だとなんかあのメガホンみたいなのも売ってたけど、やっぱそれだけじゃなくてさ、声として発したいよね。そうなるとなんかうるさくなるかもしれないけど、一人何回までみたいな感じにするかしちゃってさ、でしかもそれお金払ってもいいから、なんかそんなんで盛り上げたいよね。やっぱちょっとなかなか難しいな。こう不完全燃焼で、いや別に馬場工業がいい悪いじゃなくて、やっぱ不完全燃焼で終わってしまうお客さんが、でしかもチケット代高い、で早く終わる、これだとなかなかね難しいよねこの時代なんて思いながら終わった、その日でございました。本当はねスターダムの話もしたいな、ジュリア対中野タムがねやるんでしょ、あの髪切りね、髪あの女の子の髪切りってあんま好きくないんだよね。なんか最初のさ長代対ダンプ松本の時、あれが最初なんかな、小学校2年ぐらいで、当時まだフジテレビだったかな、ゴールデンタイムにやってたのを見てて衝撃だったんだよ、あれ長代が坊主になったのを見た、当時小学校2年のドルフィンだからさ、あんまり好きくないと思い、なんか当時のねあれが思い出すから衝撃。ただこれまあどっちが、まあ、ヒールがやられるんであればね なんかこうさ、ハッピーエンドで終わるけど、中野タウンもジュリアもこれどっちもまあヒールじゃないでしょ、まあどっちかというとまだヒールを演じてるけど完全なるヒールじゃないでしょ、ジュリアも。これはね、あれがメインになるんだったらどう終わるんだろう。でもメインじゃなかったとしたらその後にやる試合も大変だよね。でメインでやらざるを得ないけど、これどういう雰囲気で終わるんだろう、この10周年だっけ、この興行がね、と思っております。個人的にはあ、金庫観光になった、12時迎えに行かなきゃ、ちょっと娘に迎えに行かなきゃいけないということで、お、今までちょうど20分ぐらいで喋ってました。この続きは、また来週。でも来週多分あれだよ、アバンサル直前放送ということで、怪盗セロさん来てくれると思います。あ、で行くとね、やっぱ緊急事態宣言が延長になっちゃったんで、ドルフィンやっぱ行かないことにしました、アバンサルさんね。やっぱちょっとね、こっち、まあ、千葉だけどさ、東京で勤めてるし、その人間が不要不急プロレスをね、プロレスっていうかセローさんに会いに行くのが不要不急かどうかってなると不要不急でしょう不要不急だよね、セローさんに会いに行くのは。だからちょっとね、でもしね、ちょっとなんかあったらいけないやんか、ちょっとあんま大きな会場じゃないし、で毎日さ、まだ通勤、毎日じゃないけど週の半分ぐらい通勤してて、で割と人も多いし迷惑かけちゃいけないかなと思って、今回ちょっと辞退することにしました。とは言っても、まあ、セロさん見に行くんで、あ、見に行くじゃん、セロさんはね、出るのは出る。で昨日かな、この収録してる昨日を、カードも発表されたんで、まあ、そのあたりも、皆さんにお伝えしていければ、その見どころとかいいかなと思ってますんで、今ブッキング中なので、ぜひ来週はセローさんに来てもらえることを期待して、まあ、お待ちください。でセローさんに対する、ね、質問なんかあったら、皆さんメールとかツイッターとかで、ちょっと何か反応いただけると助かります。あんま難しくないのがいいですね。ちょっとあんま処理能力がないんで、こっちがうまく回せないんで、ちょっとね、でもいつもくださってる方々とかだけじゃなくて、こう怪盗セロさんに対してね、まあ、素朴な疑問とかも含めて、何かいただけたら助かります。ということで、ちょっと娘を幼稚園迎えに行ってきますので、ここで終わります。それではまた来週のセロ3回までお待ちください。さようなら。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。